ニュートンのゆりかご。この番組では毎回パーソナリティが今話してみたいゲストをと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。本日は私まるがパーソナリティを務めさせていただきます。それでは早速本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは何者でもないというポッドキャストを配信していらっしゃるアースリングさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんばんは、アースリングです。
こんばんは、
よろしくお願いします。
アースリングさんはどのようなポッドキャスト配信を簡単に、
はい、
ですね、日常ってことでいいです
か。そうですね、はい、日常ですね。一応まあ何者でもないっていうポッドキャスト番組なんですけど、はい、番組のテーマとかですね、方向性は未だ未定なんですけど、まあ、その現在と過去を行き来しつつですね、いつかその未来のことを話していければいいかなっていうふうに思ってるんですよね。
あ、いいですね。
まあ、あとは
アースリングさんの、はい、
純粋には話す練習とかそんな感じですかね。
うん、同じく話す練習で本当活用できますよね、ポッドキャストやってみてしみじみ思います。
もう日々修行ですよ、本当。
本当です。いや、ね、今回私アースリングさんをお呼びさせていただいたんですけれども、もう私に自分がこのニュートンのゆりかごにお呼ばれされて嬉しい反面、もう会話が下手くそな人間なので、どなたに話聞いてもらえるかなって。ありがとうございます。
いやー、もう本当ね、私嬉しくて、まさかまるさんからこうやってそのニュートンのゆりかごのバトンをいただけるなんて思ってもなかったんで、いや本当嬉しかったです。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。こんな感じでちょっとゆるゆるお話ししてくださる方はきっとアースリングさんだろうと思ったら、やはり私の勘は当たったのだ。
いや、すごいですよね。その私のこの番組と、あとそのツイッターのその、はい、何、内容、ツイート内容しかご存知ないのに、はい、そこからね、私をこう選んでくださるっていうのも、はい、すごいこう賭けじゃなかったかなと思うんですけど。
ね、実質初対面ですもんね、今回ね。
ですね、初めてですね。
あ、よろしくお願いします。初めまして。
お願いします。
いやー、でも本当にもうそのお名前からとか、そのラジオネームタイトルからとかがすごい、なんかきっと壮大で雄大な方だろうっていう勝手な思い込みをしてるんですけど、あのアースリングさんっていう、もうお名前からしてもスケール大きいじゃないですか。もう、ね、こちらはどうしてこのようなお名前にされたのか、ちょっとお聞きしたくて。
これね、ちょっとめっちゃ恥ずかしいんですけど、ちょっと恥ずかしくて、はい、しかもかつ長いんですけど、いいですか、ちょっと。
どうぞどうぞ。
これもともとそのアースリングっていう意味は、これあの地球人とか、そのまあ地球に住むものとかっていう意味じゃないですか、はい、でこれって結局その、はい、エイリアン、宇宙人のまあ範囲語といいますか、宇宙人に対しての地球人っていう意味なんですよね。
へえ、なるほど。
辞書で確認すると。
へえ、そっか、そうですよね。そもそも地球人って定義しなくてもいいんだから。はい、
そうそうそう。でこれに出会ったっていうか、この単語を知ったのはもう二十数年前、はい、私がまだ学生の頃に、はい、あ、いい響きだなと思って、この単語がいいなと思ってたんですよ。で、はい、その20代の頃ですね、例えば国内外で旅行とか行く時に、あのホテルのネット予約とかするじゃないですか、はい、でそういう時にそのフリーアドレス使ってた時の ID がアースリングだったんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、で、
あ、
それが20数年前で、それと同じ時期か、ちょっと遅れた時期ぐらいに、ある団体が設立されましてね、
はい、ほう、
これが一般社団法人の、
はい、
シンクジアースってい
う
NPO 法人が設立されたんですよね、はい、で、はい、それほら今ほら SDGs とかそういうこう、
はいはいはいはい、
ね、ワードとして出てますけど、まあ、当時もやっぱそういう活動みたいなのがあって、はい、その持続可能な社会実現のために、まあ、環境問題だったりとか、はい、あとその社会問題、うんうん、への関心を高めて、
はい、
うん、地球のことを考えたりとか行動するきっかけ作りをするような、うんうん、そういう情報を発信していこうっていうような NPO 法人だったんですね。
ほう、
うん、でこの このシンク・ザ・アースっていう法人が設立されて10年後、2011年にですね、はいはい、ある本を出版したんですよ。
え、アスリングさんが？あ、違う、いやいや、そのシンク・ザ・アースの、
そう、
NGO が、
NPO 法人ですね。
あ、 NPO 法人、はい、すいません。はい、
でその本のタイトルがアースリングだったんですね。
あら
そう、運命、アースリング、そう、運命だったんです。アースリング、地球人として生きるためのガイドブックっていう本が2011年に出版されたんですよ。
で、
これまでずっと自分がそのなんとなくいい響きだなっていうふうに思って使っていたこのアースリングっていう単語と、はい、でその後にそのシンク・ザ・アースが書籍で出されたこのアースリング、はい、これがこうなんかガッチャンコしちゃってですねそう、あ、なるほどと、これはもうこれから本名以外を名乗るときはアースリングを使おうかなっていうふうに思ったっていうのがまあきっかけだったんですよね、そもそも。
あ、え、すごいですね、なんか
壮大、壮大でしょ、いいつながりでしょ、
はい、
いい
壮大な
めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいけどですね、あの本読んでないんですよね私
あれ
そう、
あれね、ちょっと待って
そういうところあるんですよ私も。とりあえず買って、あ、いいな、はい、いいなと思いながら、 その、はい、それはもうずっと肌に離さず持ってはいるんですけど、はい、今もあるんですけど、そう、はい、実際に 本は読んでないっていうね
ちょ、そのうちあれですよ、読書感想で、あのラジオ発信しないと
多分そうなるでしょうね、いつか。10年前の本ですけど、まあ、いつか読んで読書感想を出すかもしれないですけど、だからその、
はい、
特にその今現在その私はそういう思いでそういう名前を使ってますけど、特にその、
はい、
特別何か行動を起こしてるわけでもないし、正直なところ言うとですね、うんうん、そのアースリングっていう名前に負けてるんですね
いやそんなことはない気がしますよ。いやいや、
そうそうそう、だから、まあ、そういう意味ではそのアースリングを今後目指していきたいなっていうような意味からも、この名前をこれからも使っていきたいなっていうような感じですかね。
ああ、いいですね。ほら、やはり壮大な理由が隠れていましたよ
そう、行動が伴ってないというね
いやいやいや、でも多分彼らがあの掲げていることとアースリングさんが思っていることは一緒でしょうから、
あ
それはね、きっと間違いがないと思いますじゃあ今度あれですね、読書感想文に期待ですね。
あ、いつかもうね、今読みたい本がいっぱい溜まってるからですね、はい、ちょっと
そうなんですよね。
そう次から次へとそういうのが出てくるから、どうなるかっていう感じですけど、はい、逆にちょっと聞きたいのが、はい、そのマルさんってどこから来たんですか、その由来とかあるんですか、はい、
聞きます
聞きます聞きます。
あの、意味深な理由は特段なくて、うん、あの、まんまるって英語で書くと MAMMAL って書くようなやつを、あのローマ字読みしたらまんまるっていう風に読んで覚えてたっていうだけなんですけど、その単語の意味が哺乳類って意味なんですよ。
ちょっと待って、それかっこよくないですか、それ。そっちのかっこよくないですか
いやいやいやいや、
そういう意味
か。あの、全然なんか伝わんないじゃないですか。だから発音違うんですよ、英語の発音は違うんです。ただ私が子供の頃にそうやってサッカーとかもソカーみたいな感じで覚えるじゃないですか、
うんうん、
発音的な頭の中で、うんうん、でそれと同じようにまんまるって覚えてたのがそれだったっていう
それ素晴らしい
やったー
あー、じゃあ、あれですね、
っていう単純に、
うんうんうん、
はい、
ってことは結構似てますね。そうですね、哺乳類でしょ、
はい、
地球人でしょ、
地球人でしょ、
なんかこうシンパシーみたいな感じますね、そっからね。
そうなんですよ、ちょっと勝手に感じていたんですよ。私この理由を知る人が絶対いなかったので、そのまんまるの理由は
全然わからなかった。どういう意味かなと思って、
ね、わからないと思います。なんで
それに産業をつけてるっていうのもまたすごいですね
頑張って人間に習おうとしてます私
おお、ちょっと
今哺乳類なんで
似てる似てる、
逆なのかな人間じゃなくて哺乳類という生物になりたいのか欲深い、
そうだったんですね。いやちょっといい話聞きましたね、はい、それは
やった
ー。思ってもみなかったです。
そんな感じでちょっと名前の由来が似てるんじゃないかなっていう、やっぱりね、うん、いいな。でも私もその本読みたいですね。
本当ですか。多分もうねこれ発行されてないと思うんですよね、
は
い、
そうなんですか。
もしかしたらなんか中古とかでどっかで売ってるかもしれないけど、
かもしれないですね、うん、その方たちって活動的にはなんか講演会とかでやったりしてるとかですか。
あ、なんかね最近ちょっと見たらなんかねツイッターで探したらツイッターも解説してたみたいなんで最近フォローしたんですけど、はい、なんかね定期的になんかいろいろやってるみたいですね。
うん、母親がそっち系に興味ある人で結構連れ回されてはいたから、もしかしたら講演会とかあれば聞いてたかな。そんな名前の人たちいた気がするなって思うんですけど、記憶が定かじゃないです。
脳科学者の茂木健一郎さんとかもちょっと絡んでたみたいで。
あ、そうなんですね。
家でこういう本、
お地球
地球、そう、あ、見えないか、
うん、地球だけがくり抜かれた画像が私の前に今出ております。
そうそう表紙にね地球が載っててアースリング、地球人として生きるためのガイドブックっていう風に書いてある本ですね、うん、
あ、
今度読みたいと思います。
ぜひぜひぜひぜひお聞きしたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
いえ
そうなんですよね。そしてね、そのラジオネームの方も結構なんかすごい特徴的だなって思う。ラジオネームじゃない、ラジオのタイトルですね。
あ、
何者でもないって、うん、カタカナでしかもガンと書かれてるのは、
これもね、
こちらは
ちょっと何なんでしょうね。まあ、結局その自分は何者なのかっていう問いって結構小学生くらいからあったんですよね、
はい、
でこれみんなあるんじゃないですかね。丸さんもありました。この
ありました、ありました、
ありますよね。自分は何者なのかっていう問い、はい、ありますよね。で私もやっぱりご多分に漏れずあって、で、まあ、自分は何者なのかとか、うんうん、あと、うんうん、大人になったら何になるんだろうとか、そういうのを思ってて、うんうん、で、
はい、
小学生の低学年の時とかですね、大人になったら火星に住むのかなとかですね、うんうん、
はい、
あとそのどこかの国の王様になってるのかなとか、もう本当、うんうん、中二病ならぬ小二病を患ってたんですよね。
いやでもちょうど我々のその子供の頃って結構そういう宇宙系の話もあったし、うん、なんかいろいろね夢広がりますもんね、子供の頃。
そうでもそういう思いってやっぱこう年を重ねていって、で、うんうん、現実社会をこう歩んでいくうちにですね、だんだんとそういう思いってほら、はい、消えていって、で結局その今ではうだつの上がらない農家の長男だったっていうことが判明してしまったわけなんですけど。
いやー、そう農家めっちゃ大事なんですからね。
そうだから、まあそういうのがあって結局その、はい、これまでの人生の中でその自分のアイデンティティっていうのがこう確立されないっていうことに結構苦しんできてたんですよね、はい、
うんうんうん、
何者かであろうとしてきたっていうか、
うんうん、
でもそれを思う分その何者かであろうっていう思うことはその自分を苦しめてるんじゃないかなっていうふうに思ったんです、ね、
あ、
そういう思いからじゃあ番組名は何者でもないでいこうというようなことで、
いい感じ。あ、でも本当になんかその名前ってなんかちょっと何者でもないってちょっと否定系なタイトルではあるんですけど、うんうんうん、すごいポジティブな響きに見えてたんですよね、私の中では。
あ、そうですか。
うん、自分は何者でもない、でもそれがとても素晴らしいみたいな感じの、そういうイメージで勝手に見てて、多分これはあれかもしれない、その宮沢賢治さんの雨にも負けずみたいな、うん、そういう感じの、なんだろう、言ってしまえば今の世の中って特質した人がなんかもてはやされるみたいなところがやっぱりあって、自分は特別な人間にならなきゃいけないってみんななんか焦ってるような、 SNS とかでもなんか誰かに認められなきゃみたいな感じで、なんかみんな心が世話しないような感じの時代なんだけど、その自分っていう自分自身がまず素敵な人間なんだよっていう風にもう 認めてあげるのが一番素敵なんじゃないかなと思っているので、うん、
確かにその
タイトルがとてもいいなと、はい、
まだ本当道半ばなんですよ。そう何者でもないっていうふうに思いたいみたいなね。
あ、うん、思いたい。
そう。
なるほど。深いな、
うん。何者かであろうとはもう思ってないんですけど、うん、じゃあかといって何者でもないって思ってるかってなると、はい、そこはちょっとまだ自分の中ではクエスチョンがついてるかなっていう感じです。
あ、そうですね。そこに断定はないなと思います。そうですね、本当に。うん、そういう自分の一部というか、なんだろう、今んとこは保留っていう感じが
そうですね、
すごく感じられるので。
よく考えたらすごいですね。ラジオの名前が何者でもないで、
はいはい、
私のこの名前がアースリング、何者でもないアースリングって、なんかこうめっちゃ漠然としてますね。よく考えればね。
すごいですよね。でもなんか逆になんかダチョウクラブ的 な, なんか何者でもない、何者でもない、ものすごい人でしたみたいな感じの。
いやいやいや、
それすらも感じる、てかその可能性を感じるような感じがすごく好きなんです。
いやいや、もう本当もう普段の生活はね、もう農業に勤しみ、もう平穏で、はい、生活できればいいかなっていうふうに思ってるだけなんで、その自分が何かを成し遂げたいとかそういった思いはあまりないですね、はい、ぶっちゃけっていうと、はい、
うん、いやでもなんかその平凡をなんだろう謳歌できるっていうのもすごく素敵なことだなと思うので、いや 私自身が単純にそのどこにでもありふれたようなおばちゃんになりたいっていうのがある一種の最近の目標なので、
うん、素敵なことだと思いますよ、
ね、うん、だからそれを目指しているものとしては本当に聞かれるタイトルだなっていつも思いながらそこのボタンをクリックしてラジオを聞かせていただいてるんですけど、
ありがとうございます。なるほどね。いやでもまんまる産業もそういう面ではこうちょっとね近いところがありますよね。
うん、確かに意味合いとしては、そうそうそう、はい。
でほらあのお互いほら一人語りだし、
はい、
うん、こう話す内容も自分のプライベートであったり、
はい、
あとその自分の考えだったり、
うんうん、
お互いしてるじゃないですか、
はい、
でそのラジオのタイトルもお互いそのそういう感じのこう もやっとしたのタイトルにつけてるから、はい、まあ、そういう面ではね、本当、はい、こうシンパシーみたいなのを感じますよね。
はい、ありがとうございます。私も感じているのでやったよろしくお願いします。
ね、
じゃあその、はい、何かしらおしも質問をしたいなと思って考えてきたんですけど、
はいはいはい、
ものすごい漠然とした質問を考えてまいりました、
はい、
もうアースリングさんのお名前にちなんでなぞらえて、
はい、
その落ち着く地球上の場所ってどちらになりますかっていうの
え、これちなみにマルさんどこですか。マルさんは 何に落ち着く感じます。
私はどっちかっていうと山側で生きてきたっていうのもあるかもっていうのもあると思うんですけど、うんうん、山とかあの森とかあとは綺麗な川とかがあるような場所が落ち着くので、基本はそういう陸地の自然です。
じゃああれですか、こう定期的にどっか行かれたりとか休みの日にどっか、
はい、
とかキャンプとかそういう感じですか。どんな感じで。
近所の公園で結構木がいっぱい立ってるようなところに行って散歩するぐらいでは最近終わっちゃってますけど、うん、このコロナとかがねもうちょっと落ち着いて歩き回れるようになったらそういう新しい土地の開拓もしたいなとは思ってます。
あ、そうですね、その引っ越しされてまだ間もないですもんね、
はい、そうなんですよね。
そうか、あ、やっぱ自然がいいですね。私も実はそこなんですよね。
お
はい、その大自然にやっぱこう身を置いて、
で
その
、はい、
自分がこういかにちっぽけな存在であるかっていうのをこれ定期的に確かめたいんですよ。
あ、わかります。いやそうなんですよね。
そうそうそうそう、
なんかちょっと人の中でなんか揉まれて揉まれてなんか自分のことうんぬんとか考えてるけど自然の中に行ってあいいんだよどうでもってなるのがあれがすごく好き。
そうです。できるだけその長い時間をかけて自然が作り上げられてきたところっていうみたいなところが好きで、
はい、
例えばその、
はい、
行ったところで行くと国内だと、
はい、
北海道のあの大自然とか、
うん、
九州だと 熊本県の阿蘇っていうところはもうすごい自然が豊かなんですね。行かれたことありますか？
なるほど、そう、いや熊本に行って行きたいなと思ったんですけど、あの時間が許してもらえず。
あ、そうなんですね。
結構駆け足の旅行だったんで、行きたかったんですよね。
そうそうそう、阿蘇とか本当おすすめですよね。海外だと、
はい、
海外だとグランドキャニオンですかね。よかったです
、ね、あ、羨ましい、いいですね。
行きたいな、また行きたいなっていう風に。
行きたいですよね。いいな、私も行ってみたいんですよ、グランドキャニオン。なんか地球の規模のデカさをなんかまじまじと感じさせられて。
よかったですね。ああいうところでこう本を片手にもう何泊もしながらぼんやり読書にふけるっていうのはもう最高かもしれないですね。
なんですかその最高の時間の使い方。いいな。
もうい
いな、いいな。
老後はそういう感じでやっていこうかなと思ってて、うんうん、今ほら私農業やってるから、はい、まあ、ある意味では土地に縛られてるんですよね、は
い、あ、そっかそっか、そうですね。
自分が動かないとその、まあ、田畑が荒れるじゃないけど、ゆくゆくそのどういう形にしようかをちょっと考えてないですけど、
はい、
死ぬのが1年後っていうふうに分かっていたら、
はい、
妻ともう片道切符の世界旅行に行くっていうのが密かな夢でして、
はい、いいですね。
そう、どこでのたれ死んでもいいや。
最後に素敵なものを見て、
そうそうそうそう、
綺麗な思い出で、
うん、でそういう時に行きたいところっていうのは、はい、この人間が作り上げてきた、まあ、例えばその歴史的建造物とかそういうのも確かに惹かれるし、うんうん、行きたいなと思うんですけども、はい、そうじゃなくて、はい、その地球が長年かけて、
うんうん、
その作ってきた大自然みたいなところで野垂れ死にたいっていうそういうね、
いいですね、
思いがありますね、やっぱりね。
わかります。でもそういう場所で土に帰りたいですね。
あ、そうそうそうそう、
わかります。
別に日本でね、あのお墓とかに入らなくていいんで、
はい、う
ん、どっかで土になれ、地球上のどっかで土になればいいかなみたいな感じですね。
うんうんうん、同じく、それはわかります。はぁ、ありがとうございます。そうですよね、やっぱりいいな。
まるさんは
その お名前通り、はい、
行きたいってことがあります？その旅行とかでもいいし、ここに行ってみたいな。
今そんなにパッとは出てこないんですけど、うん、ここ最近本当コロナのせいもあって、その地元は私山形なんですけど、うん、帰れてないんですよね。
あ、
で私の中のその山とか川とかのイメージが多分蔵王あたりなので。
あ、
蔵王って知ってますか？
知ってます
そのあたりちょっと散策に行きたいなっては今思ってる。
あ、めっちゃあれですよね、スキー場で有名ですよね、蔵王って。
あ、そうですそうです、うん、わ、ご存知、素晴らしい。
あのね、大学の同級生で山形出身の人がいたんですよ、はい、彼が、はい、そのそう、蔵王界隈、蔵王でそれこそスキー行きまくってたよって言ってて、
はい、
だからその、
はい、
結構あの辺はなんとなくこう想像がつきます、
どういう。ありがとうございます、うんうん、そんな感じなので、九州行った時もね、明日行きたかったけど行けなかったのでやっぱり行きたいですね。あとはあの屋久島とかも行ってみたいし。
ああ、ですね、いいですね、
はい、
行ってみたい。
ねえ、あとあれなんですよ、私行きたいの思い出しました、あのバイカル湖とか行ってみたいです。
あ、
バイカル湖っていうあの ロシアの方にある世界一深い湖なんですけど、うんうん、そこ あの検索していただけた方が綺麗なんで分かりやすいんですけど、そこの水がやっぱ淡水なんで凍るんですよ。
あ、
それが春先に砕けた時の水の空を反射させたような色の綺麗さが、
なるほど、こう澄み渡ったみたいな綺麗な。
はい、そうですそうです。
あ、いや、いいですね。でもそういうとこいいですね、ロシアとか中央アジアとか、ああいうこうね、大草原がある
んです、ね、そこら辺をね行ってみたいけど、なんかいろいろね問題もあるっていう考えると難しいんだよな、いつも。
そうですね、ちょっとなかなかこう見えない世界ですよね、あの辺って。
本当に、まあ、単純に私がロシア語できないからっていうだけなんですけど、まあ英語通じるでしょうけど、
うん、
そっちの、
ね、
中央アジアの言葉とかもまだ分かんないからなっていう、いや、そんな感じです。
世界には行きたいところばっかりなんで、
ね、本当ですね。
なるべく健康に過ごしながら、うん、お金を貯めて老後にそういうことできればいいですね。
本当ですね。とりあえず今2人とも腰を痛める可能性があるお仕事してるの で、ね、整骨院で整えていきましょう。
はい、わかりました。
すいません、なんかもうあっという間にお時間が来てしまったので。
早いですね。
次回のパーソナリティであるアースリングさんに次回予告をお願いしたいなと思いまして。
はい、ですね、次回のこのニュートンのゆりかごをゲストにお迎えするのは、声任せでいこうというポッドキャスト番組をされているゾさんをお迎えしたいと思っております。
おー、ゾさんだった。あれ、お二人ってお知り合いなんでしたっけ。
今年の4月頃に一度お会いはさせていただいてるんですよね。
はい、
ゾさんと、あとゾウさんと紫さんと、
は
い、私と4人で、まあ、お会いさせていただいたことがあるんですけど、まあ、今回は、ちょっとゾさんターゲットに
ターゲットに
いろいろとお話を伺っていきたいなというふうに思います。
わー、楽しみ。
はい、
あー、いいですね。
はい、
じゃあぜひそれを楽しみに。
そうですね、
次回も、
はい、お楽しみに、ね、
お楽しみに。ね、じゃあそれではこの辺で、はい、さようなら。
はいはい、ありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。